続きまして、一般質問の内容についてお知らせします。今回の定例会では、14人の議員が市の考え方や方針など、市政全般にわたり23項目の一般質問を行いました。各議員1項目の質問と市の答弁を用紙でお伝えします。はじめに、向井派奥村昌司議員、構造寺駅北口再整備計画、エスカレーター設置中止等について、担当ニュータウン創生課、構造寺駅エスカレーター設置中止理由を市はバス乗り場が鍵形状でスペース不足とし、東鉄バスや葵交通等が評価した奥村対案をバス発着時に干渉すると否定。今回新提案について名鉄バスの方2名に意見を求めたところ、電車到着時バスは複数台連ねて乗り場に入り短時間発車するため干渉せずと良い評価を得た、試案の見直しを問うとの質問に対し、基本設計の考え方をもとに引き続き実施設計を進めていきますとの答弁がありました。次に質問者向井派長谷和也議員、地域共生社会について担当地域共生推進課、地域共生社会を実現するためには高齢者、障害者、子どもなどの属性や世代を超えた多世代の交流が今後重要となる。介護予防日常生活支援総合事業を開始した平成28年度と直近3年間の高齢者サロン等の住民主体サービスの実施団体数や民間企業との連携の課題を問う。また属性や世代を超えた地域づくりをどのように進めていくのか市の考えを問うとの質問に対し、住民主体サービスの実施団体は平成28年度は32団体でしたが、直近3年間は令和4年度から順に101、108、131団体となっています。民間企業との連携の課題は住民主体サービス団体が抱える困りごとと民間企業の地域貢献活動をつなぐ機会が少ないことです。今後も地域の関係者や市民活動団体、民間企業とも共同し、誰もが役割を持ち、一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に作る地域共生社会を実現していきます、との答弁がありました。次に、質問者、公明党、大村正人議員、聴覚や発話に困難のある方への福祉の向上について、担当障害福祉課、聴覚や発話に困難のある方の電話利用を支援する電話リレーサービスに加え、ホームページのバナーからワンクリックで手話通訳オペレーターにつながる手話リンクの提供が始まっている。事前登録等の面倒な手続きが不要で通話料もかからない利便性の高い仕組みであり、誰もが利用しやすい窓口環境の整備として本市でも導入すべきと考えるが見解を伺うとの質問に対し、聴覚や言語障害をはじめ障害のある人の特性に応じたコミュニケーション手段や意思疎通の円滑化を図ることは共生社会の実現のために大切であると考えています。手話リンクについて、聴覚や発話に困難のある人が来庁することなく市ホームページから直接手話で問い合わせができることは市民サービス向上のためにも非常に有効であることから、他自治体の先進事例を参考にしながら導入に向けた検討を行いますとの答弁がありました。その他に青年貢献制度についての質問がありました。